CCC 玉日和のお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイっと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたします。改めまして、こんにちは。この放送は事前収録でお送りしているんですが、放送は実際2月の後半の水曜日に流れる予定です。私、実は今、鹿児島県の離島、奄美大島に来ています。奄美大島から現地で感じたことや楽しみたいことなど、久しぶりの一人トークを楽しみたいと思います。今回の奄美大島に来た大きな目的は、前回8回目の放送だったと思うんですが、ゼログラビティ代表の栗原さんにゲスト出演していただいて、1月から3月頃までクジラが子育てとか出産のために奄美大島に訪れるというようなお話を伺ったと思います。その中にあったように、私はクジラに会う、クジラと一緒に泳ぐ、それがとっても楽しみなんです。それを目的に、大きな目的として今回奄美大島に来ました。放送をするにあたって私の少しダイビングの歴史を紐解いてきました。ダイビングログ、いわゆるダイビングの日記帳のようなものがあるんですが、それを紐解いてきたので少しご紹介したいと思います。私がダイビングのライセンスを取ったのが2004年の5月でした。1本目はその前から潜っていたんですが、2003年の6月ぐらいに三重県の紀伊長島というところのビーチで潜りました。そして2005年7月にアドバンスオープンウォーターというものを取りました。これは何かと言いますと、車の免許でも普通免許とか大型免許とかバイクの免許とかいろいろあるように、ダイビングのライセンスもオープンウォーターとかアドバンスオープンウォーターというのはいろんな段階があるんですね。で、ダイビングのライセンスがあると、ホエールスイムという、クジラと一緒に泳げますよというふうなことで、クジラと一緒に泳ぐことができます。で、2014年の9月に久米島、沖縄の離島なんですが、そこで200本を迎えることができました。で、初めて奄美大島に来たのがいつだったのかなっていうふうに見てみたら、2016年の5月に奄美大島に来ていました。この時はビーチでシュノーケリングをしました。で、2017年の6月と2018年の5月は奄美大島で ダイビングをしています。で、初めてクジラに会ったのは2018年の3月。一緒に泳げなかったんですが、3月だったのでクジラの尻尾を見ました。もうクジラは3月になるとまた違う海を求めてどこかに行ってしまうようなので、遊んでいるという風ではなくて、もうなんか帰る準備をしているというような感じでした。クジラが見れたっていうのがめちゃめちゃ嬉しくて、またまたクジラが見たいなって思って、しばらく開けて、2020年の2月、なんと初めて水中でクジラに会うことができました。めっちゃ大きいんですよ、クジラって。なんか、って思いながら。で、私、車椅子で足が悪くて、まあ、キックができないので、泳いだって言いながらも、自分はシュノーケル加えて、インストラクターの人に手を引っ張ってもらいながら、インストラクターの人がこう、漕ぐようにしながら行ったんですけど、その時に、めちゃめちゃ感動したのと、クジラの大きさにびっくりしたんですね。で、ここでうちの父が来てたんですけど、なんか私は水中で見てただけだったんですけど、父はクジラがザバーンって上にジャンプするのを見て、めちゃめちゃ感動して興奮してたんです。え、なんかめっちゃすごいもん見たぞ。こういうのは見えでは見れへんぞ。俺もう一回行きたいぞ。っていうふうに言って、毎年毎年言ってたんですが、ここで、まあ、コロナ禍が始まって、しばらく奄美に来ることができませんでした。でも、奄美、コロナを乗り切った一つの私の原動力が、2020年2月に、水中で、奄美で、奄美の水中でクジラに会ったことだったんです。もう一回あのクジラに水中で会いたいっていう原動力があって、コロナ禍を乗り切ったり、あとまあコロナであっても水泳の練習を頑張ろうって思ったのが、クジラに会いたいその一心だったんです。で、まあコロナ禍が明けまして、2024年2月に、クジラに会うことができました。でも、クジラって、まあ、自然の動物なので、常に水中で会えるとは限らないんですね。で、一緒に泳ぐというよりは、まあ、水中に入って、ダイビングのライセンスがあったら、クジラを近くで見ることができるんですが、実はこの時は水中でクジラを見ることができませんでした。で、前もお伝えしたかもしれないんですが、私、ちょっとネガティブに思ってしまって、栗原さんに、ねえねえ、栗さん、私が足悪いから、みんなみたいにフィンで早く泳げへんから、だからクジラとスイムできへんだんって聞いたら、栗さんの答えは、あんな、たまちゃん。クジラって、ホエールスイムっていう名前はついとるけど、違うんやで。え、何が違うんですか？クジラが水中で泳いだり、子育てして、子供が泳ぐ練習しとるのを、僕らは水面で、まあ、より近いところで見せてもらってるんやで。オリンピック選手だって、クジラが、泳ぐスピードには追いつけへんやでって言われて、まあ確かにそうだったんですね。ゼログラビティの船ってめっちゃでっかいんですけど、全速力でこう栗原さんが操縦してくれたとしても、もう当たりをつけていっても、潜水したクジラが水面に上がってきたら遥か彼方に行ってしまっていて、あ、全然違くったっていうのはあったんですね。で、その体験と栗原さんのお話で、なんか、あ、そっか、別に私が足悪いから 足でこうキックして泳げへんから水中でクジラに会えなかったわけではない。たまたまクジラさんのご気分がまったり泳ぐ気分じゃなかったんやって思って、あ、なんやそっかって、別に私が足悪いとか障害があるとかそんなん関係ないんやなって思ったんですね。でもやっぱりクジラと泳ぎたい、その気持ちがめっちゃあったんで、去年の3月リベンジしました。で、この時はたくさんのゲストさんと一緒にお船に乗りました。で、皆さん上手に、まあ、泳いでらっしゃったりとか上手にクジラさんとこう遊ぶんだりされるんですけど、まあ、その中に私も混ぜてもらって、この時は本当にクジラ祭りで、右を見てもクジラがいて、左を見てもクジラがいて、もうクジラがもういっぱいいたんですね。で、すごいと思って、で、最初は、関西からの団体さんもいてはったんで、こう、まあ、ちょっと遠慮して、私、まあ、もう、見とるだけでも幸せやで、見てますわ、言うて見とったんですよ。そしたら、あるゲストさんが、あなたもウェットスーツ着てるんでしょ？じゃあ、本当はクジラと一緒に泳ぎたいんちゃうん？って言われて。だけどまあ、そんな皆さんみたいに上手に行けへんし、っていうふうに言っとって。そしたら、まあ、インストラクターの人、はじめましての方だったんですけど、浮き輪を持ってきてくれて、たまちゃん、船にドボンしや。ドボンしたら、拾ったるわ、受け取ったるわ。で、この浮き輪に捕まったらええんちゃうんって言ってくれ。はぁ、そうか、って思って、ドボンできたんですよね。それって、インストラクターの人が私を受け止めてくれるっていう安心感があったからそれができたんですけど、もう本当に、で、何度かしているうちに、クジラの鳴き声が聞こえたんです。でね、どういう風に鳴くかっていうと、大人のクジラは低音で、ゴーゴーガーって言うんですね。で、子供のクジラは可愛く、キュンキュンキュンって。で、これがクジラの声って言うんですけど、クジラの歌声。で、それを聞いた時に、なんかすごい鳥肌が立って、自然っていいなーって思ったのと、自然って偉大やなーっていうのと、やっぱりクジラってすごいなーって思ったんです。なので、またクジラに会いたくて、今回奄美に来ました。という大きな目的と、あと、それ以外に、今日、飛行機の中で、1月10日から1月14日で達成したいことっていうので、他に、5つのことを挙げました。飛行機に乗って無事に目的地へ到着すること。これ、今日、往路は達成しました。で、2つ目は、現地でラジオの収録をしたいっていうふうにちょっとご無理を叶えていただいたんですが、この目標も叶いました。で、あと、まあ、栗原さんにこんにちはをしたい。まだ栗原さん今日海から帰ってきていないので、実際はこんにちはできていないんですが、まあ、明日か、その次にはできると思います。で、あと、残りの、2つなんですが、カフェで食事をするっていうのがあって、カフェ、実は、バリアフリーのカフェがこの近所にありまして、昨年もお邪魔したんですが、すごい素敵なカフェなんですね。で、海を見ながらゆっくりモーニングかランチをしたいなっていうふうに思ってます。で、最後一つは海鮮丼を食べるって書きました。奄美大島の名物の一つが実はマグロなんですね。で、道の駅には美味しいマグロを食べれるレストランがあります。それとはまた別に個人商店さん、魚屋さんでも テイクアウトができる海鮮丼がすごく美味しいお店があるので、まあ、どこかで海鮮丼を食べたいなっていう目的があるんですね。それと、まあ、先ほどからたくさんお話ししてるクジラに会いたいっていうのがあるんですけど、まあ、6つの目標と、まあ、達成したいことっていうので、これを書きながらすごくワクワクしました。まあ、その目的、大きな目的はクジラさんなんですけど、それ以外に、まあ、正直心配で、昨日まで仕事だったし、無事に朝を早く起きて飛行機に乗って無事にここまでたどり着けるんかなって思ったんですけど、まあ、奄美空港を降り立った時点でなんかとってももう体の力がいい意味で抜けてしまって、ああ帰ってきた、ただいまって思ったんです。でもそこから無事に今日のそのゼログラビティに着きましたし、ラジオの収録もしていただいてますし、なんか何やろ、感無量というか、達成したいと思ったら達成できるんやなっていうふうにすごく思ってます。では少しここで短い音楽を挟んで後半へ入っていきたいと思います。はい、後半は少し、お話と、まあ、トーンが変えまして、ゼログラビティもされてるんですが、環境省がですね、2020年12月に創立した観光施設における心のバリアフリー認定制度についてご紹介したいと思います。これは何かと言いますと、バリアフリー対応、情報発信を積極的に取り組む施設。まあ、具体的には、宿泊施設、飲食店、観光案内所、あと博物館等の文化施設。その施設に対して、バリアフリーセンター等が、まあ、応募していただいて、実際にどういうふうな配慮をされていますかということで、どちらかといえばハード面、施設面のバリアフリーというよりはソフト面、例えばホテルのフロントで筆談できる、まあそういう筆記用具というか筆談できる対応を取ってらっしゃるとか、手話ができる方がいらっしゃるとか、あと外国から来られた方に対して、多国籍の、言葉でお話ができるとか、あとお子様がいらっしゃる方に対して例えばこういう備品を貸し出せるとかいうふうに、バリアフリーのそのハード面ではなくて、どちらかというとソフト面での取り組みについて認定基準があって、その認定基準をクリアされた施設が心のバリアフリー認定制度という制度で認定された施設ということで、ステッカーが施設に貼ることができるというか、あるんですけども、それはまあ全国共通のステッカーなんですね。で、なんとご紹介したかったのは、ゼログラビティが奄美大島の第1号の認定の施設なんです。ですので、やはりお風呂とか、まあお部屋とか、スロープがあったりとか、まあ、お部屋にも手すり、トイレとか手すりがついているという以外に、そういう、まあ、障害者の人とか、 まあ、高齢者の人とか、まあ、小さいお子様連れの方とかにも、まあ、幅広くウェルカムで、まあ、何が素晴らしいかって私は、まあ、個人的にスタッフがとっても元気でとっても明るくてとってもハートフルだなっていうのは思うんですけど、まあ、そういうふうにバリアフリーにも配慮されてる施設だよっていうことで第1号の認定なんです。すごいなって思います。ちなみに少し調べましたら、鹿児島県では宿泊施設が55件、飲食店が24件、観光案内所が10件、合計89件で、ちなみに私が住む三重県では宿泊施設が90件、飲食店が11件、観光案内所が8件、あと博物館が1件、合計110件。この心のバリアフリー認定、心のバリアフリーに認定された施設があるということなんですね。まあ、全国にこういう施設が広がってくれるとすごく当事者としては全国どこでも旅行しやすいなって思ってありがたいなって思います。詳しくは国土交通省のホームページにアップされてますので、心のバリアフリー認定制度ということで検索していただいて、またご興味がある方は地域のバリアフリーセンター等へご相談されてみてはいかがでしょうか。はい、ではここから短い音楽を挟んで私の幸せ時間のコーナーへと入っていきたいと思います。はい、では私の幸せ時間ということでご紹介したいと思います。今日実は私ほぼ原稿なしでお話ししました。なんか熱く語りすぎたなっていうふうには思うんですけど、幸せ時間ってまさに今日のこの瞬間だなって思うんですね。三重から移動してきて一人では絶対移動ができないんですが、こうやって皆さんのおかげで、まあ飛行機に乗るときも各航空会社の方がサポートしていただきましたし、で、後日、ここまで来るのにスタッフの方が送迎もしていただきましたし、で、また遊ぶ、こともできているし、できるし、で、今日、おまけにラジオの収録までできたということで、とっても幸せだなって思います。実は明日はいろんな兼ね合いでフリーになりそうなので、何をしようかなって思いながら、結局いろんな本とかも持ってきましたし、それからきっとノートも持ってきたので、カフェでノート書けたらいいなって思うんですけど、幸せなことって、なんだろう、日常にいっぱい広がってるなっていうふうに思うし、やっぱり、自慢に聞こえたらごめんなさいなんですけど、自慢じゃなくて、自分が動くから、何かとか、自分がこれしたいなってお伝えするから、それができるんだなっていうふうに思います。なので、幸せと感謝と、あとありがとうっていうのと、感謝とありがとう、あとよろしくお願いしますっていうことを心の中で思いながら、そして思ってるだけでは伝わらないので、実際声に出して、あと文章で書いたりして、発信もしながら、自分が毎日を楽しんでいけたらなと思います。でも、なんだろう。楽しいことっていっぱいあるなって思うし、実際、 多分カフェでぼーっとしたりとかするのもいいし、お部屋でぼーっとするのもいいなって思います。だから皆さんもぜひ楽しいこと、幸せ時間を探してワクワクしながら過ごされたらいいかなと思いますし、ぜひ興味を持たれたら、言っても日本国内なんで、ゼログラビティに遊びに来たら、きっと、初対面でもスタッフさんとっても優しくしてくれるんで、なんか、実家に帰ってきたというか、我が家に帰ってきたというような感覚になると思うんで、幸せ時間を探しに来ていただくっていうのもどうかなと思いますし、実はゼログラビティ、目の前海なんですけど、自社のプールがあるんで、ダイビング用の。そこで実際、明日ひょっとしたら天気が良かったら泳ごうかなって思ってるんですけど、なんかやっぱり水が好きなのかな。水の中でふわーっとしてるのもとっても幸せですね。だから海にドボンする前にちょっと練習しようかなって思って、水も好きだし、自然も好きだし、とってもいいなって思います。では、ここから短い音楽を挟んでエンディングへと向かっていきたいと思います。という間のお時間でした。エンディングになりました。今日はいつもと違って、久しぶりの一人トーク、そして原稿もなしということで、原稿、あったのは最初のオープニングだけなんですね。いつもと同じトークだけなんです。で、一人トークどうしようかなって実は飛行機の中でも思ってましたし、直前まで思ってましたが、今日はその奄美の、素晴らしさというか、クジラさんのことを伝えたかったので、あえて事前に原稿を作らずに、私のダイビング日記、ダイビングログで実際こう何年何月に何しましたっていうのだけピックアップしたのと、飛行機の中で書いたノートを手元に置きながらお話をしておりました。少しヒートアップしてしまってお聞き苦しい点もあったかと思いますが、ご了承ください。はい、また、次回3月の初めはゲスト様をお迎えして収録する予定です。どなたがゲスト様か、どんなお話をするかはぜひ放送をお聞きになっていただいて確認いただけたらと思います。はい、では今日も皆様30分私の熱いお話にお付き合いいただいてありがとうございました。また来週、また次回、この時間に皆様のお耳にかかれることを願っております。すいすいすい玉日和、パーソナリティは玉こと玉川恵子がお送りしました。今日も素敵な午後をお過ごしください。ありがとうございました。